26年前の今日未明、激しい轟音とまた揺れに目が覚め、この世の終わりかもしれない、そんなふうに恐怖をしながら、必死でベッドから落ちないように、布団にくるまっていたこと、でそして、揺れが収まり、静寂を取り戻した、暗闇の中でですね、当然電気もつきません。当時二人暮らしをしていた兄と、互いに大丈夫かと、声を掛け合って、家財が散乱をしている、部屋から、とにかくその辺りにある服を着て、外に出ようとしたわけですけれども、古いマンションの玄関の扉は、歪みが生じていたのでしょう。容易に開かなかったわけです。で、兄が扉を激しく蹴って、まずは外に、避難をした。そのことを、思い起こします。関連死を含めて6434人の、尊い命を奪い、住まいや仕事など、暮らしの土台を崩壊させた、あの阪神・淡路大震災から、今日で26年になりました。当時私は進学部の4回生で、ありまして、大学院進学を前にした、そういう時であったわけですけれども、4年間通い続けたその神戸の教会は、その地震で全壊をいたしました。教会員も家屋の倒壊によって圧死するっていう、そういう大変悲惨な状態の中で、その当時、神様はなぜこのようなことをなさるのだろうか、神様はこの世に本当に生きて働いておられるのだろうか、でそういう問いさえ抱きながら過ごしたことを、思い起こすのであります。でしかしそういう悲惨さの中で、その倒壊をした教会の牧師が、こんな言葉をこう語ったわけですね。地域の復興なくして教会の復興なし、そういうふうに語られた言葉であるとか、あるいはボランティアをはじめ、その震災後のさまざまな活動に携わった経験が、教会とは一体何なのか、あるいは人が生きるということはどういうことか、でそういう問いを、私にこう投げかけましたし、後に牧者として立っていく上で本当に大きな影響を及ぼした、でそのことは、間違いのないことだろうと、そのように思っております。今年はまた東日本大震災から、10年を迎えますし、さらには熊本大分地震から5年、そういう一つのこう節目の年でもあります。でそのような大きな地震、震災というものが多くの人たちの人生を左右したりとか、あるいは変えていくっていうことがあるわけですし、また同時に生きる意味を考えさせたりとか、あるいは人と人の支え合いとか、あるいは絆ということを深める契機となる、でそういう出来事であることをまた思わされるのであります。今日はこの出エジプト記の2章が記すモーセの生い立ちを、テキストに選ばせていただいたわけですけど、その理由は2つあります。1つは今日のこの震災のことを覚えたいという思い、それからもう一つは、 今月、まあ、幼稚園では出エジプト記3章のモーセの証明の記事の中から神様がモーセに約束をなさった言葉3章の12節でありますけれども、私は必ずあなたと共にいるというその言葉を、まあ、子どもたちが覚えることになっておりますので、そのまあ直前の箇所出エジプト記の2章をまあご一緒に学びたいと思ったからであります。あの出エジプトの偉大な指導者であるモーセ、そのことばかりに私たちはある意味こう目を向けがちですけれども、そのモーセが神に用いられていく前、その前史に一体何があったのか、モーセの出生の出来事を学び、どのようにしてこの後モーセは神に召し出されていくことになったのか、でそういうことをご一緒に学びたいというふうに考えております。一節をもう一度読みますけれども、レビの家の出のある男が同じレビ人の娘をめとった。彼女は身ごもり男の子を産んだが、その子が可愛かったのを見て3ヶ月の間隠しておいた。なぜ隠したのか。それはエジプトにいるイスラエル人、ヘブライ人が増えて力が増したからであります。1章の13節以下にあるように、イスラエルの人々を酷使し、粘土ごね、レンガ焼き、あらゆる農作業などの重労働によって彼らの生活を脅かしたわけですけれども、それだけではこのエジプトの地でイスラエルの人たちを弱くすることができなかった。だからエジプト王ファラオはイスラエル人の男の子が生まれたならば殺すようにとこう命じたわけです。1章の16節ではヘブライ人の助産婦にこう言ってるわけですね。男の子が生まれたなら殺し、女の子ならば生かしておけ、こういうふうに命じられております。そしてこのモーセがこのように生を受けたのはそういう暗黒の状況、生きることが許されない状況の中であった。でそうしたことを聖書はまず告げているわけであります。母親にとっては自分の腹を痛めて産んだ本当に可愛い大事な子供ですから、到底殺すことなど、まあ、できない。だから3ヶ月の間隠していたんだけれども、隠しきれなくなって、なんとか生き延びてほしい、そういう願いを込めてアスファルトとピッチで防水されたカゴの中に入れ、そして川の茂みにその子を、まあ、置いた、捨て置いたということであるわけです。今、まあ、政治の世界ではですね、この感染症に伴い特措法の改正っていうものがなされようとしております。まあ、それはまあ感染症の蔓延を防ぐためにのものであるわけですけれども、まあ、言うならば行政の指示に従って入院をしなければ、まあ、過料を課すっていうふうな、まあ、そういう内容のものだと思うんですね。でそれぞれにいろんな事情を抱えているのを無視して、まあ、強制的に家族と引き離していく、そして隔離をする。でそれはあの昔あった雷予防法ですね、あの村井犬運動という、すなわちハンセン病の患者を見つけてはそれを通報し、官民一体となって患者を一掃していったあの大きな過ち、そうした反省を無視した法改正につながるのではないか、まあ、そんなふうに、まあ、私は危惧をしております。このモーセの母親も3ヶ月間なんとか 自分のもとに置いていたんだけども、隠しきれなくなって、そうして川に捨てざるを得なかった。モーセの家族も、家族はまあそういう状況にまあ置かれたのだろうと思います。で、しかしそこへ、このファラオの王女が水浴びをしようと川に降りてきて、茂みの間にあるカゴを見つけたので、使い目をやって取ってこさせたというわけです。そして開けてみると、そこには赤ん坊がいて、しかも男の子で泣いていた。王女は不憫に思い、これはきっとヘブライ人の子ですと言った。王女はカゴに入れられ捨て置かれたその赤ちゃんがヘブライ人の子だということにすぐに気がついたわけです。そしてこの王女は大きな役割を果たしていきます。一つは見つけたということですね。そして二つ目は見つけただけじゃなくて助けたということです。で、このことがなければ当然このあとあの偉大な出エジプトの指導者としてのモーセの存在というものはなかったわけです。王女がモーセを発見し、これはきっとヘブライ人の子だということが分かったんだけれども、不憫に思い拾い上げた、引き上げた。で、その時心配してその様子を見守っていたモーセの姉が王女に申し出るわけです。この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか。王女がそうしておくれとこう頼んだので、この娘はその子、つまりモーセの母を連れてきた。そして私に代わって乳を飲ませてやるように、手当ては私が出しますからと言ったので、母親はモーセを引き取って大きくなるまで育て、やがて王女のもとへモーセを連れて行った、まあ、そういうことが書かれております。で、この箇所を皆さんお読みになって、まあ、どのように感じられるでしょうか。で、繰り返し読んでいくと、ここに登場してくる人たちは皆女性ばかりであることに気がつかされるんですね。今から3000年も前の家父長制の真っ只中で、男性ではなくて女性だけでこの物語が、すなわち救いの物語が展開をしていくことに、ある種の驚きをこう感じるわけです。今日の前の箇所、一章の15節以下に登場してくる助産婦たちもそうです。子供を守りたいという、これはまあ女性の本能と言ってもいいのかもしれません。あるいはそういう必死さ、命を守るためならば、ファラオの命令ですね。ファラオの命令は一章の22節、生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込めという、この世の絶対的権力者の命令に逆らい、それを無視する強さというか、この女性たちにそういうものを、まあ、感じるのであります。で、ここには、生まれてきた男の子の命を守ろうとする、言うならば、女性たちの、まあ、救出のリレーとでもいうか、そういう物語がこう描かれているように思うんですね。そのことがまず一つ。そしてもう一つ大きなことは、この一連の物語の中にいわゆる神様は登場してこないんです。神という言葉は一言もない。神なき状況の中で、しかし、こうした女性たちによってこの救いの物語が展開をしていくことに気がつかされるのであります。では、この女たちがどのように働き、 それぞれの役割を果たしていったのか、少し、丁寧に見ていきたいと思います。まず最初に1章の15節以下の、2人のヘブライ人の助産婦がこう出てくるわけですけど、彼女たちはエジプト王ファラオからヘブライ人が子供を産んだならば性別を確かめて男の子ならば殺すように、このように命じられたわけですけど、それをしなかったわけですね。そしてそのことを知ったファラオから呼び出されて、どうしてあなたたちはそういうことをしたんだとこう問いただされるわけですけれども、助産婦たちはファラオに対して堂々と1章の19節、ヘブライ人の女はエジプト人の女性とは違います、彼女たちは丈夫で助産婦、すなわち私たちが到着する前に産んでしまうのです、こういうことを巧みに言ってですね、ファラオの追及をこうかわしていくわけです。神の前に正しいことを行っているならば、たとえ窮地に立たされたとしてもですよ、そういう時に必要な言葉が備えられる、与えられる、そういうことを、ここから思わされます。そして2番目に、このモーセを発見し助けたエジプトの王女についてであります。エジプト人の子供であるならばまだしもです、ヘブライ人の子供だということが分かりながら、この王女は助けたわけですね。彼女はもしかすると自分の父親であるファラオはなんと極悪非道な卑劣な命令を出すんだ、そういうことを思っていたのかもしれません。彼女がモーセを引き受けたのはそれに対する反抗であったのか、あるいは父親がそんなことをすることに対してその罪滅ぼしの気持ちであったのか、そのことは分かりませんけれども、いずれにせよこのモーセをヘブライ人であるということも明らかですから、モーセを王宮で育てるわけにはいかないわけですね。さあどうしよう、こう思った矢先に見事にもこのモーセの姉ミリアムが飛び出てくるわけです、飛び出してくるわけです。このモーセの姉ミリアムっていうのは本当に母親思いというか、あるいは弟思いで、しっかりした子供であったのだろうと思います。本当に親の気持ちを理解し、やむにやまれぬ気持ちでそのことの成り行きを心配そうに見守っていたミリアムが、ここぞとばかりに素晴らしいタイミングでこの王女の前に飛び出てくるわけです。そしてこのミリアムは先ほど歌った賛美歌ですね、あの賛美歌です、出エジプト記15章でエジプトから脱出するイスラエルの民がこの海に遮られて行く手を失ったその時に奇跡的にもこう海が開かれて自分たちは守られた、エジプトの軍からこの守られた、そういう出来事が起きるわけですけど、その時のことを彼女が歌っているのが先ほどの賛美歌であります。で、ちなみにモーセにはアロンというですね、3歳上のお兄さんがいたわけですけど、ミリアムはまだそのお姉さんであった、本当にこうしっかり者のお姉さんだったのだと、推測されます。このミリアムが王女の前にさっと飛び出て、この子に乳を飲ませるヘブライ人を呼んでまいりましょうか、このように自分の母親をここで王女に紹介をするわけです。 小さな働きといえばそうかもしれませんけれども、これもまたなくてはならない見事な大事な役割を担っていると言ってもいいのではないでしょうか。で、そして忘れてはならないのは、まだ他にいるんですね、この王女に仕える侍女であるとか仕え目たちのことも忘れてはならないだろうと思います。彼女たちの直接の上司はこの王女ですけど、当然その上にはファラオという存在があるわけですね。王女が明らかにファラオの命令に背いている、そのことを知りながら彼女たちはいわば口をつぐんだんです。一人でもこの侍女たちの中に、あるいは使い目の中にファラオ、そのことをファラオに密告する者がいたならば、モーセの命が守られたかどうかは分かりませんし、何よりその後で自分たちが黙っていたことがファラオに知れたら、自分たちの地位や立場を脅かすことになっただろう、まあ、そういう行為、何もしなかったんだけど、しなかったことが、まあ、そういうことである、そういうことを思うのです。ここに登場してくる女たちは、ですから、まあ、必ずしも一人で大きな働きをしたわけではないと言ってもいいと思います。それは本当に小さな働きというか、ただ大事な命を守るための当然の判断であったと言えるかもしれません。あの新約聖書のマタイによる福音書の25章に記されている祝福された正しい人たちがこう言ったわけですね。主よ、私たちはいつ飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見て お宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか、とこう問うたのに対して、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしてくれたことなのであると言われたあの言葉をこの思い起こすのであります。このようにしてモーセは命が守られ助けられ、この後あの偉大な出エジプトの指導者として立てられていくことになっていくわけです。3章の12節で、私は必ずあなたと共にいると、こうモーセに、まあ、神は約束をされたわけです。で、それは言うならばモーセが大きくなってからではなくて、このモーセの誕生の時から神はモーセと共にあり、このモーセを守られたということだと思うのです。震災で親を失った遺児たちが周囲の大人たちからどれだけ多くの支えを受けて大人になっていったのか、でそういう番組を、まあ、先日見ましたけれども、モーセもそうした周囲の人たちによってその生い立ちが守られて、やがて大人になり、今度は苦しみの中にあるイスラエルの人々の命を守るために神から召し出されていくものとなっていった。そしてその発端はまさに神なき状況であったけれども、しかしそうした中で神は人を用いることによって その神の壮大な救いの歴史というものが動いていくことになった。でそうしたことを今日の箇所は私たちに告げているのではないか、そのように思うのです。私たちの教団では、あの阪神・淡路大震災が起きた兵庫教区でもですよ、あるいは東日本大震災が起きた東北教区でも、今なおその地域にあって本当に尊い大切な働きが続けられている。でそのことを覚えたいと思いますし、私たちも祈りを持ってそうした働きに連なるものでありたい、そう思うのです。たとえ小さな働きであったとしても、その小さな働きを神様が必要なものとしてくださる、それを良しとしてくださって、神が確かに共におられ、この世を支配しておられることが、この暗い世に証しをされていく、表されていく。でそのために私たち一人一人が用いられていくものでありたいと思うのです。どんなにこの世が暗さに満ちていてもですよ、神の存在が見えない、そういう悲惨さと闇に満ちているとしても、私たちはこの時、この時代の中で共に神に仕えるものとして招かれている一人一人である、そのことを今日の聖書から受け止めたいものだと思います。